皆さん、こんばんにゃー。ボイト妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エイミーでございます。そして本日、ゲストに番組準レギュラー、漫画家、そしてフィギュア造形師のウラマックさんに来ていただいてます。こんばんはー。
よろしくお願いします。こんばんは。
よろしくお願いします。ということで、今回もリモート配信でお届けでございます。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。さてさて、今回の小ネタ超特急内容はですね、父の日が近いということで、僕の私のおとんエピソードということで、皆様からお父様にまつわるエピソードをたくさんいただいてますので、後ほどご紹介していきたいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube、ポッドキャストなどで配信しております。 FM 那覇のウェブサイトまたは番組ブログなどに掲載しておりますので、いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださーい。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
78.0FM 那覇。Your radio station. Okay.
ザランザラン。
今日から実践。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けをしております。ゲストは先ほどご紹介しました通り、準レギュラーのウラマックさんです。よろしくお願いします。
はい、
はい、なんか、今ね、YouTube ライブで見てる方はお分かりかと思いますけど、なんかウラマックさん作業中を抜けてきたみたいな感じで、
今日はエピソードがおとんだからね、ちょっとおとん感
出して、今回は来ていただいたということで、はい。ねですね、今日ね、沖縄にご存知の、沖縄にお住まいの方はね、今日も皆さんびっくりされたと思うんですけれども、今日沖縄ほんとすごい大雨で、もう災害級の大雨で避難勧告とかも出てたのね。
本当に？
おー。で、先ほど、那覇の方とかは、先ほど、避難勧告とかは全部解除になったんだけれども、勧告レベルが、レベル4まで、発令されたので、ちょっとやばかったっていうのと、あと、沖縄はね、ほら、車社会じゃないですか。うん。田牧さんね、お分かりの通り。なので、車で移動する方が多いんですけれども、各所が冠水して、道が通れないやら、あとね、その見通しが悪かったりでよくある事故が多発しておりまして、もう交通もやっぱり沖縄ね、車社会っていうことの弊害がね、こういう時に出てくるよなと思いました。
こっちも結構ほら、今大雨多くてさ、一緒だよ、電車止まるからさ、このっちだ、大雨降ったらやっぱり、ダメだね、交通はね。
ねえ。なので、私は今日たまたま、外に出たりとか、車で移動とかっていうスケジュールではなかったので、ずっと安全なお家の中に入れたんですけれども、やっぱりね、もう避難所とかも沖縄は結構開設されてて、その情報とかもずっと出てたので。
そっか。
そうそう。だからね、特にね、高齢の独居の人なんかは、やっぱり不安だろうなっていうので、避難された方もいらっしゃったみたいです。でもね、沖縄はね、まだ梅雨、ど真ん中なので、
だよね。うん。
そうそうそうね。沖縄はね、日本で一番早く梅雨入りしますけれども、まあ、梅雨始まって、うん、そんなに雨が降らないうちに、一発目の台風が沖縄に来て。
ああ、だいたい梅雨終わって台風が入って、で夏っていうのが流れだからね。
ねえ、それがね、割と早めに、その、なんだっけ、2号、3、まあ3号は直撃はしなかったんだけど、まあ2号がやってきて、うん、で、3号がっていう形で、で、ね、ちょっとね、台風一過で晴れた期間もあったんだけれども、まあその後、まあ、梅雨前線の影響で、いきなりこんなに大雨がね、降ったということで、うんね、さっきね、浦幕さんと話したけど、やっぱり雨の降り方って、ここ10年でちょっと変わったよね。
まあ、異常だね。うん。
ね、なんか、
降雨量。
そうそうそう、うん、なんか、いきなりすごい災害級の土砂降りがね、うん、直撃したりとかっていうのが、うん、結構こんなに、1年に、いろんな箇所で、うん、その、ね、人命に関わるような大雨が、台風でもないのにギャンギャン降るようになったのって、うん、ちょっとやっぱりね、地球温暖化の影響なんでしょうけれども、ちょっとなんか私たちもその梅雨って言ったら、しとしと雨が降るみたいなイメージってもうそろそろ刷新しないとやばいなっていう、梅雨は災害の時期っていう。
ね、危険管理レベルだもんね。
なので、なんかね、常、備えを常にじゃないですけれども、ね、沖縄はね、それでもやっぱりね、大雨慣れしてるとか台風慣れしてるって言われますけれども、それでもやっぱりね、毎年ね、台風が直撃するたんびにね、いろいろね、怪我される方とか、その土砂崩れとかっていうので被害が出るので、やっぱり今一度、ね、災害についてはね、皆様、持っていく防災リュックとかも含めて、見直しっていうのがね、必要な時期なんじゃないかと思います。私もね、防災リュックそろそろ中身入れ替えないと、保存食あたりが、日付が来るので。
そうだね。
そうそうそう。なので、そこら辺もね、ちょっと見直して、台風前に、しっかりね、万全の体制を取っておきたいなと思いました。ということで、これ私の直近の話で申し訳ないんだけど、まあ、浦幕さんご存知の通り、私、ファイナルファンタジー大好きっ子じゃん？
うん、狂ってるね。
うん、だいぶ私も本当、プレイ時間がカンストするぐらいやるからね。
カンスト、おかしいだろ。
レベルがカンストじゃなくて、プレイ時間が999時間みたいな感じ。
今、並んじゃうの？
そうそう、もう、そういう界隈ではダメな感じのプレイヤーなんだけれども、もう間もなく、6月22日に、ファイナルファンタジー16が発売するということで、それに先行しましてですね、体験版がいきなり、ダウンロードできるようになりまして、すごくない？体験版、今日の夕方にダウンロードできるようにしますって、公式が朝に出すっていうね。
ああ、当日、へえ。
当日で、当日で、で、もう、出勤終わってる人なんかは、今日残業でダウンロード何時にできるかわかんねえみたいな人とかも結構いて、夕方、日本、世界ほぼ同時で、で、日本時間は夕方の5時、ごろっていうアナウンスだったので、ごろだったのね。で、一応私も15分前からスタンバって。
お
う。うん、まあまあ、でもそれでも、ほら、サーバーは激込みだからさ、めっちゃ、なんだっけ、こう、1ミリずつ進む、ゲージ。あれ、そう、2リって進んでいく、ゲージを見ながらですね、ダウンロードして、で、もう、製品版とほぼ中身というか、グラフィックとかシステムは、そのまま製品版のまんまで、冒頭の、2時間、ないし2時間半ほどがプレイできるっていう体験版なのね。なんだけれども、まあ、だから2時間から2時間半で寄り道ができない、シナリオの部分だったので、冒頭の。なので皆さん、まあ、同じルートを取って、同じところに着地するみたいな感じの流れで攻略を皆さん、もうほとんど、初日にダウンロードした方は、ほぼ皆さん体験版の攻略が終わってるみたいなんですけれども、ちょっとね、面白かったのね、予想外に。
あ、そう。
うん。
毎回変わるじゃん、仕様というかさ。
そうそうそう。 バトルシステムとか、なんて言えばいいのかな、UI とかも含めてなんだけど、バトルシステム毎回違うじゃん。
タイトル FF って言いながら毎回違う RPG だもんね。
そうそうそうそう。うん、ね、主軸にクリスタルが来るか来ないかぐらいの違いで、だいたい RPG としてね、なんか毎回毎回新しいシステムで作るから、うん、どのプレイヤーも全員新しいタイトルはこう慣れなきゃいけないっていう作業が入ってくるんだけれども、そうそう。うん、で、私、アクション下手くそじゃんじゃんって同意を。アクションが下手くそで、で、もうファイナルファンタジーも昔のさ、コマンド入力式じゃないから当たり前だけど。うん、なので、戦うとか魔法とかを、こうね、十字ボタンで選ぶとかじゃなくて、ほぼアクション、バトルはアクションなので。
そうなんだへ。
うん。なので、結局ね、アクションゲームを、すごい下手くそな私なんかは、アクションにシフト、アクションゲームとしてのファイナルファンタジーができたときに、すっごい、大変だったのね、そこに馴染むのが。
ああ、なるほど。うん。
なんだけれども、まあ、どうにかこの溢れんばかりのファイナルファンタジー愛でそれを乗り越え、で、今回16をやったんだけど、うん、16が、本当にアクション下手くそな人に優しい仕様になっててびっくりだった。なんかさ、ゲームって、難易度設定あるじゃん、
うん、
イージー、ノーマル、ハードとかさ、なんか、もっとさらに難しいやつみたいなのとかが選べるようになってるんだけれども、うん、ま、製品版の方はまだわかんないけど、体験版はこの難易度設定っていうか、二つモードがあって、ストーリーフォーカスっていうモードとアクションフォーカスっていうモードがあるのね。で、アクションフォーカスは、ちょっと敵が強いのかな？ストーリーフォーカスに比べてちょっと敵が強いっていうのと、で、一応装備品のアクセサリー持ってるんだけど、装備してない状態なのね。自分でつければいいんだけど。
はいはい。
で、これが、まあ、いわゆるアクション得意な人向けの方のモードかなっていうのがあって。で、私もちろん選んだのは、優しめのストーリーフォーカスなんですけれども。だから敵がちょっぴり弱めなのと、あとね、初期装備でもうすでにね、ちょっと戦いが有利になるアクセサリーを装備してる状態なのね。
なるほど。
そうそう。なんだけど、で、いざ敵と戦うときって、もうどのボタンに何がさ、割り振られてるのかが脳みそになかなか入ってこないのね、
最初ね。私。
そうそう、最初手に馴染まなくて。なんだけど、ほとんどボタン3つぐらいで戦える。
ああ、すごいね。そういうのね。
もうなんか、はいはい、回避と、物理で戦うと、魔法で戦うが、それぞれボタンが、四角と三角と R1 に割り振られてて。
で、なるほど。
他も細かい動きとかできるんだけど、もう私下手くそだからこの三つだけしか押してないんだけど、それでも勝てる仕様になってたから。
バトルしてる感があるわけね。
そう、バトルしてる感はちゃんとあるんだけれども、アクセサリーの中に、その時最適な戦い方、うん、その、キースなのか、魔法を投げるのかを、
はい、
オートで選んでくれるアクセサリーがあったり、あとなんだっけ、ある程度、回避ができる、タイミングであれば、回避してくれる。自分が回避ボタンを押さなくても、はいはい、回避してくれるアクセサリーとかも、ついてて、もうなんならね、戦うボタン、ギャン押しだけでもいけるんじゃねえかみたいな。
苦手な人はそれいいね。
そうそう。だから、そういう意味では、アクションに全然慣れてない人とかでも楽しめるっていうのと、あとね、めちゃめちゃね、音楽とか音の演出がすごいので、重厚感が半端ないっていうのがあって、なんて言えばいいのかな。ファイナルファンタジーのファンタジー味ももちろんあるんだけれども、もういきなり、戦争のシーンだわけ。初っ端が。
これやっぱり、プレステ5のこう性能をギュンギュン活かしてる感じなの。
ギュンギュン活かしてる感じ。だからもう本当に、なんて言えばいいのかな。説明が難しいんだけど、川中島の合戦みたいな感じで大群衆が、お互いがガチでぶつかってるのが、はいはい、普通に、映像で流れてきて、
で、しかもその動きとかに破綻がない、ね、うん、音楽も含めて、で、あの、もう、結構ね、あの、オープニングが、重めで暗めなのね、今回。なんか明るい要素が全然ない。まあ、今体験版に限っての話してるんだけども、明るい要素が全然なくって、暗い重い中だけで進んでいくから、今後どういう形になっていくのかなっていうのは、そのストーリー展開わかんないんだけど、完全にストーリー的には大人向けかなっていうところが結構若干いろいろあって、なんかね、あのね、あの、まあ、この二人の真実の関係はわかんないんだけど、なんか敵国、あの、敵国っていうか、まあ、あの戦争、いろんな国がいろんな国同士で戦争してる状態なんだけれども、違う国の敵将同士が、なんかね、城の片隅でイチャついてたりするのよね。なんかね、あの、女性のしどけない声とかがね、割とオープニング早々ぐらいから入ってくるのよ。
おー、いいですね。
おやみたいな。なんかこれ、勇気と友情のファイナルファンタジーとちょっと違うぞ、みたいな。
やっぱあれでしょ、シナリオがいいんでしょ？ FF シリーズ。
そう。で、私ね、なんだっけ、映画とかでもそうなんだけれども、割と映画とかでも、動物が死ぬのが、ダメなのよ。
あ、はいはい。
だから、私はまだギリギリ大丈夫だったけど、本当に動物死ぬのが苦手な人は、オープニング結構きついかなっていう。
あ、早くも？
ほう。早くも、なんかオープニングっていうか、そう、体験版、序盤の2時間の中で、まあ、かなりギャンギャン人も死ぬし、なんか、その、まあ、ファイナルファンタジーによく出てくる、チョコボ、いるじゃん？
はい、
チョコボも、戦争に駆り出されてるわけだよ。だからね、死ぬのが、殲滅されるのが、人間だけじゃなくて、チョコボも殲滅されるっていう。だからなんかね、チョコボとかに思い入れがある人は、ちょっと、辛みっていうか、割とその、なんていうの？死に方もリアルなのね。
なるほど。
なので、それが辛いかなっていうのと、ね、あとね、一個、これはね、もう公式で、その後がで、で分かってるから、もう私もラジオで言えるんだけれども、さ、主人公とか、その兄弟と一緒に、子犬出てくるわけ。
言うんだね。
戦争する話なのに、子犬が出てくる時点でもう、私、この犬のことが心配で、一回ね、コントローラーを置いたの。このコロコロした子犬に何かがあったらもう私耐えられないと思って、一回コントローラーを置いて、一日寝かした。
どういうことで？
いや、もう、ワンワンが死ぬとか私もう絶対無理なのね。なので、しかも主人公たち、幼い主人公たちと一緒に、いる、大切にされてるさ、もうコロコロのワンワンなわけだよ。
なるほどね。
こいつに何かあったら、私もう、ファイナルファンタジー初めて途中で諦めるタイトルになるかもって思って、で、しばらく、この犬が、もしね、怪我したり、ひどい目に遭うんだったらどうしようと思って、できなかったんだけども。
メンタル振りますんだね。
そう。なんだけれども、たまたまファイナルファンタジーのグッズショップ、を見たら、もうグッズ販売始まってんのね。そしたらそれに大きくなったそのワンワンが出てきたから。よかったと
思って。ネタバレすんやねんか、それ。
そう。いや、でもね、もうぬいぐるみとかが出てきて、もうね、その後も一緒に、いるっていうことは分かったから、よかった。ね、私映画でもこんななのよ。だから主人公とかの、の家にワンワンがいるパターンは、ワンワンが不安で見れないことが結構多いのね。だから私ね、ジョンウィックが見れないの。
ワンワン映画だね。
ワンワン映画だからあれはね、あれはもう私にとってはもう本当鬼門。
なるほど。
なんか、もう動物がひどい目に遭う映画が見れなくって、前にも小ネタで話したと思うけれども、なんかこういう風に映画とかコンテンツでどうしても自分が見れないもの、その例えば、暴力シーンとか、でも、 特定の暴力シーンが絶対 NG とか、その動物がひどい目に遭うのが無理とか、あとこれはもう仕方ないと思うんだけど、うん、まあ、特にね、アメリカでは多いんだけれども、ピエロ恐怖症の方がいるのね。
ああ、言うよね、うん。
良いピエロだろうと悪いピエロだろうと関係なくピエロを見ると、もうパニックになっちゃう人とか、うん、あとなんだっけ、その、蛇が出てくるのがどうしてもダメとか、
うん、
もうこれ好き嫌いっていうよりかはもうメンタルに直接にダメージが来るやつだから、うん、で、こういうのを、お互い苦手な人同士でセーフティーネット作ろうって言って、ウェブサイトが一つあって、
うん、
自分が見たいと思ってる映画に、自分のその、なんて言えばいいのかな、パニックのトリガーになる要素があるかないかを、なんだっけ、見た人がみんな全員で共有して、うん、内容は具体的に載せないのね。例えば、蛇が出てくるのが苦手な人に対して、この映画は向いてるっていう意見と向かないっていうのを、見た人が、映画実際に見た人が投票するの。
はいはいはい。
だから、ジョン・ウィックとかは、犬が OK、大丈夫、犬大丈夫と、犬ダメ、犬が死んじゃうのが、見れない人は、1はダメ、2は OK みたいなのとかが出てくるやつがあって。でもね、これ、ま、英語のみのウェブサイトなんだけれども、ま、自分が、これは見たくないっていう項目は割とシンプルな単語で説明されてるから。
それでもさ、なんかあれだね、一昔前では考えられなかったことだね。なんか、うん、いいがねっつうか、それをやってたらもの作れないね。
そうそうそう。だから、映画を作る側は、それでいいんだけれども、受け手側は、やっぱり自分を守らないといけない
こと
があるからね。
RRR がすごい人気でさ、うん、なんか、ムーが楽しいから、みんな見ようぜっていう時に、見た人が、すげえ暴力的で、参ったって言ってるのが、
うん。そうそうそう。あれはだからね、ね、うん、なんだっけ、その後メディアでも取り上げられたときに、あれは説明が足りなかったと思うよ。うん、私も最初、RRR 見たときに、Facebook に書いたけれども、暴力描写は、ダメな人はダメだっていうのは、私、絶対書かなきゃって思って書いたもんね。
俺、それ言うならね、少林サッカー結構エグかったんだよね。
あ、なんか。あれ私も辛かった。
笑えると思ったんだけど、暴力し、容赦ないんで、結構引いちゃって。こんななの思ったけど。
あと、なんて言えばいいのかな、その、私は共感性周知があるので、人がいじめられてるのを見たくない？理不尽にいじめられたりしてるのを見たくないから、少林サッカーやっぱ辛いシーンはあった。
まあ、難しい問題だな、これ、かなりな。
そうそう。
なるほどな。
でもなんか、それでも、映画はね、そういう人でも、そのシーンは見なきゃみたいなのはね、違うと思ってるので、別に見れないシーンがあるんだったら、その映画見なくていいじゃんっていう。
特に映画が行っちゃうと逃げられないからね。
そうそう。だから、事前にその情報が、そのさっき、話したウェブみたいなので、割と、なんだっけ、先行で、上映されたら、もうそこのを見た人が、ピエロ出てくるから、これは、ピエロ注意の喚起を、
うん、
ここで投票しておこう、俺は、とかっていうので、割と、日本は特にありがたいことに、アメリカとかヨーロッパの映画って、本国上映よりちょっと遅れるじゃん？
だ
から、すごい気になる人は、洋画に限っては、そこで先に、わかる、自分のトラウマが出てこないかどうかは。
なんか、これからそうなっていくんだなっていうのに一個だな、それはな。
そうそうそう。でも、ね、結局、それでも、どうしても見たいっていう。私、RRR は暴力描写があるっていうのも、ある程度踏まえた上で、見に行って、覚悟はしてたから。まあ、それでも覚悟でギリギリだったけどね、私。
カメラを止めるのが面白くてさ。
うん。
で、みんなに見てほしくって、娘と母親を連れてったんだよ。
うん。
で、あれ、結構前半のホラーって血いっぱい出るでしょ？
うん。
見た？俺はあんなもん全然なんとでもなかったんだけど、
うん、
結構全くホラー見ない人はあれダメなんだよね。
そう、だから私はね、ホラーを全然見れなくって、スプラッター的なものとかも苦手なので、
うん。
そう、だから、あれは見れないなと思って。
俺、終わっ ってから、あんなもんでもダメなんだっていうのがハッとしたから。
そうだね。うん、私もダメだね。
ああ、そう
か。そうそう。だからもう、なんだっけ。まあ、ありがたいことに、あれもね、うん、あまあね、まあ、ホラー要素とかスプラッタ要素があるっていうのは、先に評判とか、あとなんだっけ、この予告みたいな、予告トレーラーみたいなので出してくれてたから、うん、まあ、わかったけれども。
そうね。
そう、だから RRR に関しては、ちょっとメディアが取り上げたときに、そのナートゥーのシーンとかで、面白くて楽しい、うん、いわゆるなんかムトゥー踊るマハラジャ的な、
そうね。
ね、楽しさだけがある映画みたいな風な取り上げ方はちょっと私まずかったと思って。
お陽気な映画風の宣伝だったね。
そう。うん、ねえ、なんか、もうちょっとさ、なんて言えばいいのかな、時代背景とかまで説明してたら大体みんなわかると思ったのよ。ね、イギリス植民地時代の、その、インドっていう、もう舞台設定だけでわかる部分もあるじゃん。
うん。
だから、なんか、ね、ちょっと、あそこはメディアの紹介の仕方はちょっと間違ってたっていうか、まあ、ね、みんなが乗りやすいっていうか、おって思うのは、その、面白みの部分だけだと思ったんだろうね。説明が浅くてちょっとがっかりだったな。
本当はでも、少ないフックだけで来てほしいんだけど、宣伝はな。いろいろ言っちゃうと、どんどん、が狭まっていっちゃうから。そこは、だけど、難しいね。
なるほど。そうそう。だからなんか、もうちょっとなんかこう話題になった時に、どういう切り口で紹介していくのかっていうのは、気をつけた方がいいなって、紹介する側として
宣伝ね。
紹介する側として、ちょっと気をつけたいっていうのと、あとやっぱり、なんだっけ、その、メディアで話題になり始めた時に、ただの面白おかしい映画だと思ってると、ちょっときついシーンがあるよっていうのは、ツイッターで、もうすでに見た人が、ある程度発信はしてくれてたんだけれども、まあ普段ツイッターとかで映画情報とかね、そういうのをチェックしない人にとっては、もうそれは拾えない情報だったんだろうなっていうのはあったね。
なるほどね。
うん。
それもなんか、思ったものと出会っちゃうっていうのも、経験としてはプラスだったりするんだけどな。避けられるんだったら避けたいのか。普通は。
ねえ、避けたいっていうのと、私の場合はその、なんだっけ、苦手なもの、特にスプラッターとかは、ま、アニメとかだったら大丈夫なのね。なんだけれども、実写表現で来ると、割とダメージを引きずるの。
そうか。
そっからしばらくがちょっと辛いっていうか、思い出さなきゃいいんだろうけど、思い出すなって難しいじゃん。衝撃を受けたものを思い出さずにいられるかって言ったら、それは難しいから、そうなってくると、後々結構ダメージが来るっていう。私も、RRR の時は、面白みとか、なんだっけ、画面のパワーの方が、この苦手な暴力シーンを上回ってくれたからセーフだったのね。でもこの面白みがもうちょっと足りなかったっていうか、私の中に響かなかったら、ただの辛い映画になってただけだから。だからやっぱりこれってね、人の受け取り方もあるしけど、それをね、押してまで見ろとはこっちは言えないよね、やっぱりね。
ふたけてみるまでわかんないのが、まあ、映画とか映像コンテンツだからな。あんまり戦闘を入れたらつまんなくなっちゃうじゃん。そこはだから矛盾があるよね、結構ね。
でもだから、なんて言えばいいの、それでもやっぱり、ね、映画館っていうその逃げられない閉鎖空間にいて、で、辛かったっていう記憶の方が、そのね、面白みとか美しさよりも上回ってしまって、ね、その後引きずってしまうんだったら、もう私はさっき言ったみたいなウェブで、とりあえず、洋画は、このトラウマとか、この NG に引っかかるか引っかからないだけ、細かい詳細はほとんど、そのウェブでは説明されないから、ただ、
そうか。
ただ、これは、全体の投票で、例えばそのスプラッターについては、NG だろうっていう人が 73%、
で、うん、NG じゃないって思ってる人が 27% みたいな感じのグラフで出てくるのね。
ああ、わかりやすいね。
うん。なので、そこでまたね、自分で判断もできるんだけれども、まあ、半々だったらね、ちょっとね、見るかどうかも悩むんだろうけど、割と圧倒的に出てくるやつはもう避けられるので、うん。
なるほど。
そういう、選択の仕方もありかな。特性としてね、やっぱね、どうしてもダメなものはやっぱダメなんで、っていうのがあるかなと思いました。まあまあ、私はファイナルファンタジーのその体験版の今話したんだけれども、まあ22日にこれが出るわけじゃん。
うん、
で、私ね、秋の10月に、うん、アサシンクリードの新作のミラージュが出るんですよ。バグダッド中東が舞台のやつが出て、で、これも絶対にやりたいと思ってて、で、年内のどこかで、私が、去年からドンバマリしてる、エルデンリングの大型ダウンロードコンテンツが、年内のどこかで出るんですね。
はい。
なので、もう、今年、年内は、ゲームの攻略のスケジュールが、パッツンパッツンなんですよ。
おかしいですね。
うん。もう、あと、1タイトルねじり込めるかどうかっていう
。そうですか。
ここで何か私の大好きなコンテンツの新作がドロップされたら、もう私、年内、本当に、家事をこれ以上圧縮して、日常生活で時間をやりくりしないと、ちょっと攻略が難しくなるんだけれども。オラマックさん
は、若い人が、これ、うん、
うん。うん。オラマックさんは今、ゲームとかは何やってる？
俺はもう、スプラトゥーン3ばっかり、嫁さんと。
うん、いいじゃん。
なんだけど、あれもなかなか、ストレスがでかいゲームで、今楽しみなのは、ピクミン4だね。
ピクミン4はいつ出るの
?7 月だったかな。
もうすぐだね。
あ、でもすぐには買わないから、あれ始めるとやばいんで。
うん。
あ、3から俺は始めたんだけど、
うん。
本当にハマっちゃって、多分50回くらいクリアしてて。
おー、素晴らしい。う
ん、なんだ、あれはな、超段取りゲームなんだよね。段取りを組んでいく。指示を出して、目的に対して、どういうふうに、計画立てていくのが一番早いかっていうのを、失敗を繰り返さないっていう、なんだろうな。だから神経質な人は結構気持ちがいい、こうハマっていくと。
あ、ジャストで、うん、ジャストを自分の中で、最適解を見つけた時が気持ちいいんだ。
俺、パズルゲームとかは苦手なんだけど、ピクミンはね、好きなんだよね。アクション性が強いからかな。まあ、あれも、コントローラーのキー全部使うんで。
わ、すごい。
ちょっとやめちゃうと、さっぱりわからなくなったんだけど、やっていくともう自分の、ほんと手足のようになっていくんで。ハマっていくとね、あのゲーム面白い。だ、4はちょっとだからしばらくはやんない方が、忙しい時はいいかなと思うんだけど、
ね。仕事のスケジュールもあるからね。
そう。だからそういう意味ではスプラトゥーンはもうすぐ1回1回終わるんで。いいのよ。あ、でも任天堂のゲームはよくできてる。ゼルダは手出してない。
もう私の周り、ゼルダ、仕事してるかゼルダかしかやってない人いっぱいいるよ、周り。
俺はね、ブレスオブワールドを途中で脱落したんで。
あー、なるほど。
まあでも、もうじっくり向き合ってやろうかなとは思ってる。
なんか。
やばいんだ、ゼルダ。
私ね、ゼルダはね、なんかね、
うん、
今までもやろうと思ったんだけれども、私の中で馴染めなかったの。ゼルダが。
あ、そうなんだ。
なんか自分でも意外だったのね。ゼルダハマったら楽しそうだなっていうふうに思ってて、で、ゼルダやってみたんだけれども、まず最初にやったタイトルなんだったかな？めっちゃ画面用意して。
あれから、時のオカリナとか？
だと思う。なんかもうだから、完全に、キャラクターが 3D になってからのゼルダでめっちゃ画面用意して、うん、で、その時にもうその画面用意だけで挫折して、で、スイッチ版で、ブレスオブザワイルドやろうかなって思ったんだけれども、私、なんだっけ、あれもさ、パズル要素っていうか、これをここに移動して、こういうことをしないと、ここにたどり着けないみたいな段取りあるじゃん？あれが苦手だって分かった、私。
俺も、はい、俺も。俺も全然ダメ、そういうの。 全然謎解きやる気でも俺。
そうそう、だからさ、謎解き要素ほんと私苦手なんだなって。
え、風そのねえの謎解きって。
あんまないよ。
なんだ。
謎解き要素はないね。
脳筋ゲームなの結構。
ほぼ脳筋。ほぼ脳筋で、あとなんだっけ、あの、今までさ、過去にファイナルファンタジーって、なんか、あの、ゲーム内ゲームあったじゃん、カードゲームとか、ああいうのは楽しいんだけれども、謎解きは、全然。
そうなんだ。知らなかったな。
だからなんか、なんて言えばいいのかな。よ、あの、敵を攻略しなきゃいけないときに、うん、なんか、ランダムで、決まった立ち位置に、あの、敵が攻撃するっていう攻撃の仕方の時に、なんかこれの乱数とかを読めなくなって、こんなのわかるかって言って、みんなそれぞれ、2回攻撃されたら右に2コマ移動した後に左に3コマみたいなのとかっていうのも、全然めんどくさくて、自分の中で習得できないし、
へ
え。なんかそういう、ゼルダ的な、なんか謎解き要素、ギミックを解かなきゃいけないみたいなのとか、本当に苦手で。
俺、レイトン教授絶対無理だからね。
あー、わしも無理やわ、あれ。
しないわ。
全然もう、そういうのとかも、もう、なんて言えばいいの？わかりやすいところになんかヒント的なアイテムが落ちてても、それを拾いきれない自分みたいな。
なんかね、仕事でずっと脳みそ使ってるんで、ゲームで考えるの嫌なんだよね。
わかる。
疲れちゃうんだよね。わかる、うん。だからもう、塊魂とかさ。
そう。
あ、いいのよ。
もう、塊魂、スイッチ版の新作が、新作っていうか、まあ、なんだっけ、リニューアル版が出たけど、もう本当にね、楽しい。何も考えなく
ていい。笑ったんだけど。え、エイミーさんのとツイッター投稿を見て、オツさんがなんか、買わなきゃって言ってたよ。
ほんと最高だよ。スイッチ版と、プレステ版と出てて、うん、私はプレステの方がコントローラーの手の馴染みがいいから、プレステ版買ったんだけれども、あれはね、同じ、やつを過去にやって全部攻略したにもかかわらず、もうなんかね、ふんがふんが言いながらね、奮闘してるよ。
だって攻略するゲームじゃねえじゃん。やってる時間が至福っていうさ、頭がポーっとしてくるっていうさ。
そうそうそう。あとその何だっけ、ね、さっきまで巻き込めなかった車が巻き込めるようになった瞬間のカタルシスみたいなのを楽しむゲームなので。
はい。
なので、まあ、だから、逆にね、頭でいろいろね、こう攻略性とかを考えなくていいかな、比較的考えなくていいかなっていう点では、塊魂やっぱすっげえゲームだなと思って。
本当です。わかります。
ね、あんなに攻略しながら、楽しく癒されるゲームもなかなかないぞと思ってるんだけれども、おっと、もうアンケートの方に行かねばな。ね、はい。では、皆様からいただきました。僕の私の音エピソードご紹介していきましょう。はい、まず最初はラジオネームシャーリーさんです。ありがとうございます。私の父親はお料理上手です。母親が掃除洗濯で、父親がご飯を作るというのがうちのスタイルです。珍しいね。
うん。
友達には、父親が料理するなんて珍しいよってよく言われますけれども、でも私が小さい頃からこの通りなので、その珍しさがよくわかんないんです。父親が作るチンジャオロースが最高に美味しいです。いいなぁ。
いいんだよ。
ねえ、中華得意のお父さん最高だね。私の最後の晩餐は、うん、父親が作るチンジャオロースと決めています。もう大変、お父さん。お父さんね、もう本当長生きしてもらわないとだね、じゃあ。今でも実家に帰った時に作ってくれます。父親には長生きしてほしい、うん。いつか自分の子供にも食べさせたいですということで。
今日ね、なんとか伝授してもらってね。
うん。本当。で、なんだっけ、ムービーでも撮っておかないとね。
うん、そうそう、
うん。手際とかさ、なんか入れるタイミングとかのために、ムービーでも撮ってレシピも教えてもらってっていうのはね、めっちゃ必要と思う。でもいいね。うちね、父親がね、料理しない人だったのね。
うん。
で、なんだけれども、母親が、入院した時とかに、ね、ご飯作れる人いないから、お父さんがやらないといけないわけじゃん？だから、うん、そういう時にしか、ボンカレー食べれなかったの。
なるほどね。
うち普段の食事でレトルトカレーが出なかったから逆に、ボンカレー出てくる、あの、レトルトの、あの、ぬくめるボンカレーが出てくるのが、逆にごちそう感があって。
あ、わかる。わかるわ。
嬉しかった。
うん。それお母さん来たショックだな。
ねえねえねえ、お母さんにはね、だからこの話絶対できないなと思って未だにしてないんだけれども。そうそうそう。だからお父さんがぬくめるだけのカレー出してくれたのは、なんだーっていう、がっかりじゃなくて、それはそれでテンションが上がる。
わ、うちはね、親父がたまにね、スパゲッティミートソースを作ってくれたんだけど。
もう、
あ、ママの缶で。
レトルトね。
でも我々兄弟は、お父さんって言って食ってたよ。喜んで。一緒一緒。
ねえ、やっぱそうだよね、うん。なんか手間っていうよりかは、めったに出てこないメニューが出てくるっていうので、ちょっとね、あの、テンションが上がった私たち兄弟も、ね、なんかそういう思いであります。続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、ニシャさんです、はい。ありがとうございます。うちのお父さん、子供である私たち兄弟が成人して、独立してから、家族に迎えたワンワンを溺愛しすぎてて、
はい。
このままじゃ生命保険の受取人とか遺産相続をワンワンにしそうだとお母さんが諦め顔で話しています。ワンワンファーストにも限度があるぞ、お父さん。お母さんはお父さんとワンワンのご飯作り係じゃないんだぞとちょっとご立腹なところもあるんですけれども。聞きますね。あの、年齢がいってからね、あの、ワンワンとかニャンコを迎えたらもうそっちが、で、自分のパートナーよりも大切になっちゃう。
いや、ある話だね。わかるよ。
ねえ、ね。いや、うちの実家もね、まあ、未だに、あの、同居してるんだけれども、まあ、ワンワンファーストが過ぎて、
お
大変だったよ。うん。
本当、
うん。まあ、気持ちはわかるよ。だってさ、あの、なんだっけ、反抗期とか来ないじゃん、ワンワンたち。
可愛いしかないから。
そうそう。し、うん、あの、向こうからも、無情の愛をくれるじゃん、こっちに。
お、猫ではなくて犬なんだよな、これがな。
そうそう、なんかもう全幅の愛情と信頼をさ、もう体を使って表現するじゃん、ワンワンとかって。
ね、うちもいるけどさ、犬。わかるよ。う
ん、ねえ、なんかもうあれ見ちゃうとしょうがねえなってやっぱ思うんだろうね。
うん。そうか。もういいんじゃない、子供たちでもう家出たから。
ねえねえ、まあね、それはいいんだけれどもね、なんかちょっぴりね、お母さんがね、寂しい感じをね、匂わしてるご投稿なので、これはね、
あれよ、
お母さんのこともちゃんと見て差し上げてっていう部分はね、ぜひ、あの、ニシャさんのお父様にお伝え次第。次行きましょう。こちら、ラジオネーム、ブンタンさんです。ありがとうございます。うちのお父さん、可愛いです。普段はめっちゃ不愛想だし、はい、ご飯の時は何も喋らない。でも母の日に私に封筒を渡して、これをお母さんに渡してって言うんです。この中身が、お母さんいつもありがとうっていう手書きの手紙とお金が入ってます。大人のお小遣い金額程度ですけど、いつもこうなので逆に可愛いです。お母さんもお父さんのことをよく知ってるから、私の前では特に喧嘩したこともないです。後に聞いたら私の進路のことで言い争いはあったらしい。でも他にはないんだね、うん。お母さんもお父さんも長生きをしてほしいです。本当両親には感謝しかないですということで。
いい話。
なんかあれだね。あの、うん、ご飯、食卓でも不愛想で何も喋らないけど、うん、っていうね。あの、うん、お父さん。ね、昭和のお父さんって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、なんかそんな感じがする。
うん、いいじゃないですか。
ねえ。でもね、ちゃんとね、そのお母さんにありがとうっていう手紙付きで、うんあの、密かにね、あの、人にもよるんだろうけど、ぶっちゃけ、あの、プレゼントで何かをいただくよりも、お金でこれ使ってなんか楽しんでねってお金渡してくださる方が嬉しいお母さんって実際多いと思うよ。
あ、わ、はい、そうですね。
ねえ、うちはね、はい、あの、うちの母親からは、あの、去年、あの、ご提案がありまして、もうお花いらないって言われました。うん
花ダメか。そうです
か。あのね、お花、あの、私は母親が庭で花を育てるのが好きだから、地植えできたり、鉢植えできるお花を送ってたんだけれども、もうお花の面倒を見るのもそろそろ年齢的にきついと。数が数なだけに、はいはいはい。なので、もうお花はいいですって言われたので、
ね、
もうそれからは、うん、あの、食べれるもの的な。
消え物ね、消え物。
そうそう、日持ちして、あの、食べれるものを、うん、あの、送るようになりました。やっぱりね、 まあ、花がね、嬉しいっていう人の方が多かったのかもしれないけどね、年齢とかによってちょっとずつね、欲しいものって変わってくるんだなと思って。もう、来年。
ね、親父がよく、うん、母にね、バッグとあげたらしいんだよ、若い時から。うん。誕生日。だけど、それは自分の理想のものを買うんであって、親父がね、これ着てほしいとか。
うん。
もう母が嫌で嫌で、一貫も使ってないし、着てないって言ってたね。
ああ、センスの問題ね。
なんかね、結構悲しくって、どっちにとってもね、これはうまくいってねえなと思ったら、気持ちが、はい、
ねえねえ、そうね。で、お互いにね、それをね、伝えきれてないっていうところがね、あるよね。まあ、伝えたら伝えたで揉めそうだしね、こういうのってね。男性の方もね、プライドがあるからね。うん。
そうなん
だ。なんで、もうぶっちゃけ本当にお小遣いとか、なんて言えばいいのか、まあ、デジタルっていうかね、IT、スキルがある方だったら、もうお母さんに本当にアマゾンギフトカードあげた方が喜ばれるみたいなところあるかもしれない。
そうだね。
うん。もうでも本当アマギフをね、あげてるって人結構若いし、そう多いよ。お母さんとかにあげてるっていう人は。
トッピングだね。なるほどね。
うん。まあありかなと思いました。続きましていきましょう。こちらラジオネームゴンちゃんさんです。ありがとうございます。お父さん、昔から酒好き、女好きで最低なんですけど、優しいんですよ。娘には優しいんだ。なんだかんだで結局お母さんのところに帰ってくるし、酒飲んで暴れるとかはないです。弟は親父みたいな父親になりたくない。でも友達だったら面白いって言ってます。私もそう思います。お母さんめっちゃ強いんですよ。何があっても動じない人なので、だからお父さんは頭が上がらないんだろうなって思います。ということで。結局はお母さんが、家族の中心なんだね。お父さんは回遊魚なんだね、だからね。
甘えてますね。
ね、結局ね、お母さんのね、寛大な心にお父さんが甘えてるっていう。でもね、この弟さんのね、友達だったら面白いけど、親父みたいな父親にはなりたくないっていう意見は、正直だね。
男であることと父親であることって別だからな。
そうだろうね。わかる。
女と母親とか違うじゃないか。
うん。
ね、難しいね。
ね
うん。
そうそう。友達だったら面白いキャラだけど、これ身内だったらたまんねえなっていうタイプいるもんね。
あるな。うん。
うん。
人間はね。
人間はね、そういうもんですよ。立場によりきりなんですよ、本当に。どういうね、立場同士で関わってるかで、本当その人の評価って変わってくるので、身につまされるわ。ということで、続きまして行きましょう。こちらはラジオネーム、はい、カツオッコさんです。ありがとうございます、はい。かっこいい父ちゃんということで。うちのおとんは、正直めっちゃかっこいいです。うわぁ、気になる。本当に、モデルに誘われたりしてます。というか、もう、イケオジなのね。年の割に見た目若いのもあると思います。バーのマスターをしているので、バーのマスターをしているので、お客さんに誘われることもあるけど、変なことはしてないです。私が知らないだけかもだけど。友達にはめっちゃ羨ましがられてます。でもそんな水商売のおとんをずっと支えてるおかんが一番偉いよと思います。ということで。
はい、そうですね。
ね、まあ、池おじのおとんでバーのマスターだったら、そらね。
そらモテるね。
そらモテるよね。でもね、結局ね、そのお父さんを支えてるのはお母さんだよっていうことで。結局はおかんが偉いって話になるんだな。
やっぱね、うん。
ね、そうなるよね。続きまして、こちらラジオネーム小室さんです。ありがとうございます。
はい、
僕は父親が一人で育ててくれました。お父さんシングルファザーでお育てになられたんだね、はい、怒られたこともたくさんあるけど、うん、僕が変な道に進むことなく大人になれたのは父親のおかげです、
うん、
今は僕の娘にめちゃくちゃ甘いおじいちゃんです、
うん、
感謝していますということで
いや
またねそのね孫娘っていうね存在ってやっぱ男の人にとってはすごいんだろうなと思いますね。
いや、俺も孫が生まれたからね。
そうよね。おじいちゃんなんだもんね。
インファーザーで孫ができた口だからな、俺もな。
そう。だからすごいと、私だから本当にウラマックさんすごいと思ってて、やっぱ孫って存在って特別 なんだろうね。
前提としてすごいのは俺の母だね。結局、俺は実家に引っ込んでさ。うん、でも母が面倒見てくれたから、俺はあんまり濃くないよ。うん、ぶっちゃけ。で、孫はね、まあ、本当世によく言うように、可愛がる、なんか無責任に可愛がれるだけの、っていうか、なんていうの、全力で愛情ぶつけられるだけだから。まあ、可愛いね。
なんか、よく、孫娘がまだ、月齢の赤ちゃんなのに、もう嫁に行くことを想像して酒飲みながら泣くおじいちゃんの話とかよく聞くけど。
ああ、まあ、確かに可愛いな。いろいろ思い出す、ね。
なんか、もう、すごいよね。私、子供も孫もいないんだけれども、赤ちゃんの、うん、なんて言えばいいの、うん、もう、無条件に放つ、なんて言うの、こう、うん、聖なる光の塊みたいな存在のパワーってすごいなと思ってて。
いろんなもんが吹っ飛ぶね、確かにね。理屈じゃないね。
うん、もう本当、その、そこ、なんて言えばいいの？もう、光輝く玉だなって思う。
それはあれだよ。さっきのエイミーさんのゲームに出てくる声の理論と一緒だよ。わかんないけど。
そう。いや、でも私も、仕事で結婚式の司会とかやるときに、やっぱね、ちっちゃい赤ちゃんが、
うん、
その会場に、一人いるだけで変わる空気感ってある。
ああ、なるほど。確かに。
まあ、大人だけしかいないウェディングもあるけど、やっぱちっちゃい赤ちゃん連れのゲストとか、あと新郎新婦にちっちゃい赤ちゃんがいて、
はい。
ね、ご列席の時とかって、もうその赤ちゃんが放つ、なんかね、特別なパワーみたいなのに、列席者全員が癒されるっていうか、汚れが飛ぶね。
うん、経験があるわ。
うん。だからね、そういう意味でね、赤ちゃんのね、なんて言えばいいのかな、こう、生成というか、もう、ほんと、整列な光の塊感ってすごいパワーだなと思って、びっくりする、未だに。
やっぱりこう、まず守んなきゃっていう存在だしさ、そこにいる全員が本能、うん、これはあるだろうね、きっとね。
で、なんだっけ、かつて自分がそうであったっていうわけじゃない。大人って全員そうじゃない。かつて自分は赤ちゃんだったわけじゃない。その、聖なる塊だった。だから、なんて言えばいいのかな。ちょっとね、少々ね、もう汚れちまった悲しみに、みたいな人生を送ってる大人も、目の前に月齢の赤ちゃんとか出されるとさ、それに、自分の汚れっていうか汚れた部分が消し去られるっていうか、人間が砂になってサラサラサラって、こう、手で吹き飛ぶシーンがあるじゃん。あんな感じで自分の中の、なんて言えばいいの、汚れた部分とか汚い部分が癒す、消されるっていう感じがある。
ちょっとわかります。
ねえ。なんかそういう意味でね、本当にね、強いなと思います。なんかお父さんの話してるたはずなのに赤ちゃんの話になっちゃったけれども。まあ、なかなかね、こういう感じで、まあ、お父さん、いろいろね、皆さんのお父さんのエピソードいただきましたけれども、ちなみに次回はですね、まあ、はい、沖縄も、まあ、日本ね、ほぼ全域が梅雨入りしたということで、あと沖縄台風のシーズンですので、このテーマで、来月アンケート募集します。雨、台風といえば思い浮かぶこのタイトルということで。雨台風で思い浮かびます、アニメ、ゲーム、映画などをですね、皆様ぜひ、番組ブログの方にご投稿をいただければと思います。小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。ということで、はい、次回のオンエアは7月12日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに、YouTube、ポッドキャストなど掲載いたしますので、皆様ぜひそちらの方もご覧ください。ということで、次回7月12日夜7時にお会いいたしましょう。お届けしたのは、エイミーと、
ブラマックでした。
それでは皆さん、さようなら。
大急ぎのエンディングだな、これ。
大急ぎのエンディングだよ。
戻りだったね。
あなたと過ごした時間が、またいつものように過ぎ去ってく。これで本当に。